大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right. So we've done pie, cookies, ice cream. And what is it this time?
Well, you know, we have been talking a lot about desserts recently and sweets. So I thought it was time to talk about something perhaps a little more nutritious. Fruit. So as you know, you can find many of the same kinds of fruit in the U.S. and Japan. But of course, there are some differences, both in the type of fruit that's available and also in the way that we eat fruit. Now, when I was in elementary school, as you know, I lived in Tokyo for about 4 years. And during that time, I fell in love with mandarin oranges and Japanese pears, otherwise known as mikan and nashi. Mikan were a particular favorite for me and my sisters because they were so sweet and really easy to peel. And when my family moved back to the States, it was impossible to find fresh mikan and nashi. We could find canned mikan, but it just wasn't the same. Now, I finally found nashi, which was called an apple pear or an Asian pear, in a local supermarket when I was in high school. And I was really surprised to see it because I hadn't seen it since I was a child. I was surprised at seeing it there in my local supermarket. And I was also surprised at the price because it was about 3 times more expensive than the Western pears that were available. But I think nowadays it's probably a lot easier to find. Now, I also mentioned differences in the way that we eat fruit. Now, when I moved back to Japan after college, I was surprised to see that my Japanese friends always peeled fruit before eating it. Now, Americans do that with some fruit. It's not likely that you'll see someone biting directly into an orange or a banana without peeling it. But for the most part, we tend to bite right into apples, peaches, plums, and other fruit. I was especially surprised to see people peeling grapes, as that really hadn't occurred to me before. I remember I was a little self-conscious once. I was out to dinner with some friends, and we had some really lovely, beautiful purple, those big purple grapes, for dessert. And I just popped a whole grape into my mouth, as usual. Then I looked around and noticed that all of my friends were carefully peeling each grape. So I was a little bit embarrassed. I thought I perhaps had made a faux pas. And since then, I've started peeling more fruit over the years, but peeling grapes still seems like a little too much work for me.
さて、今回はですね、今までまあケーキ、クッキー、アイスクリームとこういうふうにやってきましたのでね、少し nutritious なもの。nutritious。これ nutrition というのが名詞で栄養ですね。で、まあ形容詞にすると nutritious となります。nutritious。まあ栄養があるもの。ということで今回はフルーツですね。で、いろいろな種類を念頭に置いて話すときにはフルーツと、まあ複数形で言うこともありますが、一般に何個あっても同じ種類ならフルーツというふうに言うのが普通のようです。さて、皆さんもですね、スーザンさんのこといろいろご存知だと思うんですが、実は子供時代、小学校の時代に4年間日本に住んでたんですね。まあ東京にいたと。それで、やっぱり日本のみかんと梨は本当に美味しい。特にみかんはですね、easy to peel。皮が剥きやすい。まあそうですよね。だからもうこたつに入って冬なんか止まんなくなっちゃう。で、アメリカに戻って梨を見つけた。梨がですね、アメリカでどういうふうに呼ばれていたかというと、こんなのも覚えておくといいと思うんですが、apple pear。まあ、梨類は一般に pear と言います。で、apple pear とか Asian pear とかね、そんな呼び名で呼ばれていたようです。あ、日本の梨だだけど、値段見て、高い。まあ、そうですよね。アメリカの普通の梨に比べて3倍くらいの値段であったと。まあ、いうことですからね。それでですね、大学卒業してからまた日本にやってきて、フルーツについて様々なまた体験をするわけですが、そのハイライトはって言いますとね、皮を剥くのか剥かないのかってこういうことですね。peel or not to peel. That is the question. これだよね。このね、皮むくかむかないか、それが問題だというのは、いろんな果物についてどうも言えるようですよね。私も実はですね、 今の話出てこなかったんですが、桃を皮むかないで食っちゃう、
yes.
というのを聞いて、え、ちょっとあのほら表面のさっていうね、あれ皮むいた方がうまいじゃない、皮むかないとさって、まあ僕はちょっとね思いました。
It's true actually. My husband is still surprised when he sees me biting into a peach without peeling it.
Yeah. Right. まあそれは僕も当然だと思うんですけどね、驚いても、うん、もう一つはね、友人たちが見守る中でブドウをそのまんまホイと口に入れて食っちゃった。で、周りを見るとみんなブドウの皮を一生懸命剥いて食ってる。確かにね、これは違いますよね。あれ多分ね、もともと欧米で栽培されて食べるブドウってのは皮が剥けにくいやつで、そのまんま食っちゃうしかない。で、割合に欧米のブドウはあんなにジューシーじゃない。うん。だから食べててびしょびしょなるようなつゆが出てこない。だからそのまんま口に入れちゃうっていうのが食べやすい。そういう種類が多かったんじゃないのかな。それで周り見ましたらみんな顔向いてるわけでしょ。あら、私って大失敗しちゃったのかしら。と、こういうふうに思った。その時の表現がですね、これフランス語から来てる表現だと思うんですね。faux pas って言うんですね。That's originally a French expression.
Yes, that's right. Originally from French, but we use it a lot in English now.
ということで、もともとフランス語ですが、まあ英語でね、普段もよく使う表現ですね。faux pas、大失敗。意味ですね。まあ覚えておかれるといいですね。ということで、まあやっぱりですね、今日はフランス語まで出てきたね。Let's go on to the phrases.
Okay, well, keeping with our fruit theme, the first one is peach. So peach, when we can use it to describe people, so especially a woman who's very sweet and kind and nice. So you could say, "You'll love Katie. She's a real peach."
さあ。さっきもちょっと話題にしたピーチですね。これはあの人間に対して使う今回例なんですけれども、特に女性に対して使うことがまあよくある表現です。誰々さんってピーチよねってこういう感じなんですが、皆さんがどういうイメージをお持ちになるかわかりませんが、誰かがピーチだというのはですね、スイートでカインドでナイスだと、まあ今ね、言ってましたけれども、まあピーチだからスイートに決まってるじゃないかと、まあいいかもしれませんが、以前にも人がスイートだっていうのはナイスカインドということなんだということが出てきましたよね。とてもいい人がピーチなんですね。というわけで、日本語の桃色なんていう言い方の桃とはだいぶイメージが違いますのでね、あまりですね、性的なイメージを持たないこと。それは誤解ですからね、注意をするようにと、いうことですね。What's the second one?
Second one is sour grapes. Okay, so sour grapes. Now this means that it's something that someone says when they're very jealous of something or someone. So for example, you could say, Mike kept complaining after Brian won the award, but it was just sour grapes.
さあ、sour grapes、酸っぱいぶどう。これはまあイソップに出てきた話が元になっているんじゃなかったかなとうろ覚えなんですが、で、このスパイブドウっていうのはですね、いわゆる負け惜しみという日本語で覚えていいと思いますね。誰かがですね、どうせ大したことねえんだよみたいにね、本当は自分はそれしたかったのに、あるいは本当は悔しいと思ってるのにそれをけなしたりするっていうのね、sour grapes ね、一言だけ sour grapes と言ったりすることもあります。まあよくあることですけど、人間はね、ついつい負け惜しみを言ってしまう。もう一度例文を聞いてください。
Mike kept complaining after Brian won the award, but it was just sour grapes
ね、そのアワード、賞ってのがどういうものか、わかりませんが、どうせあんな大したことねえんだ、あんな賞みたいな、俺も欲しくなかったんだよみたいなね、そんなこと言うですね。それはサワーグレープス、負け惜しみだと、いうことで、なかなか実はですね、果物に関連した会話表現というのもたくさんあるんですね。まだまだ今後このポッドキャストの中でご紹介していきたいなと まあ思っています。それではまた See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、まあ実はですね、ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、まあ、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあどうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、まあ、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん上手に使って英語の達人を目指してください。